今日も秋晴れとなりましてですね、食欲の秋とかですね、収穫の秋とか言われますけども、先週は大変な雨だったわけですね。東日本に台風が向かっていたという状況だったんですけども、西日本もかなりこう大雨が降ってですね、最近が降るとなると本当にすごい量というかですね、今までかつて経験したことのないような雨という表現が出てきたりなんかして、それがだんだんこれ普通になっていたりして、先週経験したような雨とか言い出すのかなとかですね、まあそれはともかく、この雨によってですね、すごいこう被害が出てですね、本当に大変な方もいらっしゃるわけなんですけども、一つ本当に大変やなと思ったのはですね、この雨のタイミングでですね、もう収穫前のこう米とかですね、麦とかですね、それが目の前で流されてしまったとかですね、本当にもう辛いと思うんですね。そういう状況、自分は農業したことないんで、その苦労というのはもう想像の域なんですけども、本当に辛いんじゃないかなと思うんですね。で、先ほどサービスしました God will make a way と、ね、本当に試練の道、どんなに険しくても愛の力で私を導くという、賛美したんですけども、本当に神様の本当に力と愛の力に本当に、すがるしかないんじゃないかなと思うわけですね。で、今日はヤコブのですね、5章から学びたいと思うんですけども、こう耐え忍びなさい、これ御言葉のままなんですけども、今日のテーマはですね、耐え忍びなさいと。で、いろんなことが人生の中であると思います。今はいい時でも本当に険しい道に入るかもしれない、まさにその時っていう方もいらっしゃるかもわかんないですけども、ヤコブはこの5章で、語りかけています。まず読んでみたいと思いますが、ヤコブの5章の7節から11節、こういうわけですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んでいます、待っています。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためです。見なさい、裁きの戸が主が戸口のところに立っておられます。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです、というタイミングで、ヤコブはですね、この耐え忍びなさいと言いました。当時の人々にまあ語ったわけなんですけども、当時どういうことかというとですね、ヤコブの書の流れから見るとですね、働いても賃金がもらえない、そういう労働者に向けていった部分もありますし、またこのその金持ちとか権力者に向かってですね、虐げられている人が いますよと、そういう状況になっていっても、耐え忍びなさいと。日本人の場合でしたらね、頑張りなさいというか、我慢しなさいという言葉を使ったかもわかりませんけども、また辛抱しなさい で、ここで耐え忍びなさいというのと頑張りなさいというのはどういう違いがあるのかなと。で、ヤコブはですね、ここでまた一つの例を挙げて言ってるんですけども、まず、こう耐え忍ぶ農夫について語っているわけですね。7節8節もう一度ですね。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからですと。で、今、社会の中にいろんな職業があるんですけども、この農業というのが一番こう忍耐を必要とするものじゃないかなと思うんですね。 でまずこう土地を耕してですね、掘り起こして、そして春の雨を待ってですね、そしてかき混ぜると。で、まあ、米の前でしたら田植えをしますね。腰かがめて田植えです。今は機械あるからそういうことないかも分かりませんけども、一つ一つ丁寧に植えていくわけですね。そしてこの草も雑草も取って、夏になれば夏で病気にならないようにまたケアをしなければならないと。そして秋が来ると、収穫の秋なんですけども、さっき言いましたように台風が来る前に買ってしまわなければいけないと。タイミング間違うともうゼロになってしまうと。非常にもう自然との戦いみたいな感じですね。雨が降らないと降らないで困りますし、降りすぎると困りますしと。相手は自然ということで本当に大変ですね。工業製品みたいに予定通りにこう作れるというものじゃないんですね。ですからこの大地の実りというのを得るまでに非常な戦いをしてはるわけですね、農家の皆さんは。ですからその農家の人たちから忍耐を学ぶ必要がありますよと。今の人たちにもヤコブは語りかけていると思います。でいかに私こう忍耐があるのかないのか思うときにですね、例えばエレベーターに乗ってですね、普通に閉めるを押しますよね。で昔あのトヨタの名古屋の研修所のエレベーターにこう貼ってあったのはですね、乗ったら閉まるまで待ってくださいって書いてあるんですね。押すとこう電気使うんですね。だから節電のために当たり前のように押すんですけども、押したらいけませんって、ずっと待っとかなかったんですね。で閉まってもうみんなイラッとしてるんですけども、まあ、そういうこともあったりなんかしてですね。で、まあ、今回もあのこれパソコンでこう、ね、原稿打ったり パワーポイント作るんですけども、パソコンがだんだんこう古くなってきたのでもう遅いんですね。動きが遅いんで、こうね、イライラしてはいけないという内容のメッセージを作りながらイライラしだしたりなんかしてですね、ほんま動けんな、重たいなと思いながら、まあ、そんなことですね、早せよという気持ちになりながらこういうメッセージ作る自分は何なんだろうかと、っていう神様働いてるっていう感じですね。まあ、昔は石の上にも3年っていうふうに言われたんですけども、就職してですね、新しい職場でも3年我慢しましょうというふうにですね言われましたんですけども、時間をかけなければいいものができないというものもありますと。例えばその木ですね、南方の木は成長が早いんですね。すごく早く大きくなるんですけども、その木は家の柱には使えないという、そういう問題があるんですね。で寒いところでできた育った木はですね、ちょっとずつしか成長しないんですけども硬いんですね。日本でも四季があってですね、冬の成長の時は遅いのでその部分が詰まっているわけで、それが一つの年輪となっていくんですね。夏は成長早いと、冬がまた来ました、詰まって、それでこの木は何年かないで分かるって昔習ったわけなんですけども、冬に育つというのはですね、すごいこう苦労というか、ね、忍耐がいるわけですね。なんでそこで人も厳しいところで成長していくというのはすごくこう人格が整えられていくというかですね、磨かれていくとか、そういうことは言えるんじゃないかと。で慌てて成長するという必要がないんですよと。年輪が刻まれていくというのは一つの人格が形成される上で非常に重要なんですと。ですからさまざまなこの試練の中でですね、一つの項目としてゆっくりというそういう項目があるということを覚えておく必要があるじゃないかな。ゆっくり、スローリーとかですね、その時に人格が整えられていくと。でヨセフがこの夢叶えるために13年かかったっていうかあります。でヤコブもラバンの家で20年間使えていましたと。でモーセはアラノで40年間待ったわけですね。引きこもっていたという噂もありますけども、40年間も待っていた。でイエス様でさえですね、神の子30年間地上で学ばれたんですね。 ですから私たちはですね、神様がこの整えるためのこう耐え忍んで待つというそういうレッスンを与える方ですと。で、個人的な成長、霊的な成長も教会の成長も、慌てないとかね、耐え忍ぶ時期も必要ですということを覚えておく必要があるんですね。で、7節8節に書いてますけども、ここに主が来られるというふうに書いてます。2回書いているんですけども、この主が来られるというその間に農夫のことが書かれています。ですから主が来られるまで待つということと、農夫が収穫を待つというそのことに関係があるんですね。で、秋の雨というふうに書いてますけども、原文はこう前の雨、前の雨と後の雨とあります。で、この地方のパレスチナではですね、日本と逆というかですね、10月に始まるのは始まりの雨ですね。日本でいうと秋ですけども、イスラエルでは10月に降る雨で土が柔らかくなって人々は種をまきますと。そして後の雨というのが収穫前の3月4月ですねに降って、そして穀物を収穫すると。そして収穫を祝う祭りがペンテコステの5月ぐらいの頃ですね。その頃を収穫の時としていました。で、聖書でいうその雨というのはですね、こうリバイバル、霊的な復興ということを意味しているわけですね。で、前の雨というのはいつ降ったんだろうかというと、2000年前のそのペンテコステの時の雨ですね。ペテロの説教で1日に3000人の人が救われたと。そして教会が誕生していてですね、どんどん広がっていってローマまで増えていったと。そういう時がありましたと。そして後の雨、それがイエス様が再び来られる時というふうに言っています。で、その間全く雨が降らないのかというとそうじゃなくて、こうパラパラと雨が降っていきますと。それがリバイバルの時で、例えば教会の歴史を見た時に、16世紀の宗教改革とか18世紀のジョン・ウェスレーのリバイバルと、日本はどうだったんだろうかと。日本にはまだリバイバルないという人もいるんですけども、僕は江戸時代の頃の大名もクリスチャンになって、そしてどんどん増えていって 14% ぐらいのクリスチャンが増えなったという、そういう時期があったということをするとですね、その時頃はリバイバルじゃなかったのかなというように思います。そして、世の終わりのイエス様が来られる前が後の雨と、その時に収穫の時と、大収穫の時が来ますよと聖書では約束していますと。イエス様が再び来られることを再臨と言いますけれども、初めて来られた時、それを初めて望む初臨ですね、それはクリスマスのこと、初臨があって再臨があると。で、新約聖書にはその10分の1ぐらいはそのことについて書かれていますと。で、農業の話変えますけども、鍋ちゃんも、農業の道を志してですね、今新しい道が始まりました。で、大きな土地が与えられてこう着々と進んでいるんですけども、もう以前よりも本当に大きい土地ですので、一人でそれもやっていこうとしているんですね。で、まず何をしようかとすると、土作りなんですね。半年ぐらいかけて土作りをしようとしています。そして、麦を作る計画をしていますね。これが種まいて麦ができましたと、その時にもう収穫ですね、この収穫の作業というのもまた大変なんで、機械、コンバインとかね、そういうのがあればですね、いいんですけど、これももう何百万もするものなので、今、願っていることはですね、この収穫をですね、こう、キービフの皆さんに手伝っていただきたいなと。で、種まきからいろんなプロセスあると思うんですけどね、知識も必要なんですけども、この収穫というのはある意味、ちょっとなんか想像できそうなことなんですね。どういうふうに 買ったらいいかなって教えてもらったら枯れるというかですね。ですのでこれをKBビーフのイベントとしてですね、まあ、ハーベストタイムパーティーみたいな感じでですね、こう企画したいなと思ってますんで、その時はまた皆さんよろしくお願いしたいと思うんですけども、イエス様は、ヨハネの4章でこう言われてるんですね。一人が種まき、他の者が刈り取る。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。ヨハネ4章ないですね。もう一度読みますね。一人が種をまき、他の者が刈り取る。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。イエス様が言われました。まあ、逆にええとこだけ取るんかなって、そんじゃなくてですね、種まいていろんな苦労あるんですけど、種まきました。そして世話しました。成長しました。収穫の時が来ました。収穫みんなで携わって喜びましょう。そして KBF のビジョンですね、メリーサウザンズというビジョンですけども、これも、まあ、種まきの働きであると思うんですね。教会でまたネットでメッセージ語られて、その種がまかれて、そして、まあ、遠いところでは、まあ、フレンズ、友達として友達になっていって、そこで福音がどんどんと広がっていくという、そういう影響を与えていければいいなと。で、神の国が広がっていければ良いのですということですね。種をまくということが大きな、一つのビジョンですね。そして2番目にですね、ここで学ぶことが、ヨブの話が出てきます。で、耐え忍んだヨブの話が出てきますけども、まず5章の11節ですね。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。とでも、忍耐といえばヨブとかね、ヨブといえば忍耐で、本当に正しい人であったのに非常な苦しい道を通らされたという、その内容を見たときにですね、本当にもうしんどくなる。ヨブ書42章あるんですけども、最初の2章からの、ヨブの紹介があって、最後の2章までの間はもう大変なことができました。まとめてみるとですね、潔白で正しい方だったんですね、ヨブはね。で、神を恐れて悪から遠ざかっていたと。でも一瞬にして10人の子供が亡くなってしまった。そして財産も全て奪われてしまいました。そして自分自身も悪性の腫れ物で全身が覆われてしまいました。それを土器のかけらで書くことしかできなかったと。そしてサポートしてくれるはずの奥さんもですね、それでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか、神を呪って死になさいって、そういう言葉を持ってきた。でもヨブはそれでも罪を犯すようなことを口にしませんでしたとあります。そしてこの3人の友達やってきました。寄り添ってくれるべき友達も、ヨブよ、お前が罪を犯したからそうなったんだろうと、罪を悔い改めろとヨブに言った、責めたわけですね。ヨブもそのような時はもう自分罪を犯してないけども、もう自分は生まれてこなければよかったなっていう気持ちになってきました。で、どんどんそういうようなことが続いてですね、それでもヨブはめげなかったんですね。ずっとその部分、苦しい時を耐えてですね、忍耐して、そして最後にですね、噂を聞いてやってきた若いエリファスという人が来てですね、神様を見上げることにもう一度、気持ちがもう一度こう強くされたと。そしてそのヨブの忍耐を神様見てですね、そしてもうこのその訓練を終了したわけですね。終了した時にどうなったか、彼が持っていた以前の財産よりも2倍の祝福でもって もう一度報いを報ってくださったということですね。でここでヤコブはどう言っているかというと、11章の後半ですね、11節の後半に、また主が彼になさったことの結末を見たのですと。で主はそういう訓練を与えましたけども、慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということだということを、こうヤコブは教えてます。でその結末は何でしょうかというとですね、ヨブの42章の12節から17節、先ほど言ったように、例えば12節ですね、ヨブの前の半生よりも後の半生はもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000首匹、メロバ1000頭を持つことになったと。ずっと続きますけども、もう一度子供たちも与えられて、最高の家族にも恵まれていった。そして長寿を全うしたということなんですね。で本当に以前は良い祝福された生活があって、そしてどん底に落ちてしまったというままある頃も話じゃないかなと思います。でそこでですね、どのようにこうその時を過ごすか、そしてどのようなビジョンを持っていくかですね、ヨブは神様は良い方ですという確信を持っていました。こうね、ぶれそうな時もあったんですけども、ずっと神様を掴んでいたというか、そしてこう逆転、その時があると信じていたと思うんですね。ですから、私、逆転勝利の人生でやったんじゃないかと言えると思いますね。で、私たちは途中でこう諦めるというね、そういうこともあるのでですね、今の現状、もうある程度我慢したけども、もう無理。もう嫌や、そういう気持ちになるかも。そうして手放してしまうというかね、勝利をもらう寸前まで行っていても手放してしまって逆転することはできなかった。あのタイガースの試合よく見るんですけども、もうボロボロなんですけども、なんかこう何かこう応援したくなってしまう。で時々9回の裏でこうね、今まで行っても取れなかったのにまとめて点を取ってという、そういうことを期待させてくれるチームなんですね。なんで見てしまうんですけども、でもそれで逆転さよならというのはなかなかないんですけども、追いついてそれで終わりました。ですけども逆転さよならというのは期待するので最後まで見てしまう。同じように諦めない、それがこう魅力じゃないかなと思うんですね。であのアメリカの話、アメリカにはあの油田がたくさんあるわけですね。この方はグレッグさん、自分の家の庭の裏にですね、油田が湧いた方なんですけども、こういう、ね、いろんなところに油田があるので、時々それを期待して掘る方がいらっしゃるわけですね。でもこの方のようにすんなり出たという話は少なくですね、もう5年も10年も掘っても出なかったとか、でもう辞めたという、そういうこともあるわけなんですけども、そこをですね、たまたまじゃあちょっとやってみようかなってちょっと掘ってみたら出てきたという話を聞くときにですね、10年間ひたすら掘って、でももう諦めてしまった、でもあと10メートル掘ったら出てきたという話を聞きます。日本でも同じような温泉の話ありますけども、もう資金がないからやめかけたけども、なんとか頑張ってあと気持ち掘ってみよう思って1億円かけて出なかったのにって、ね、あと自分のお金ちょっと足してみて掘ってよかったなって、1000メーター掘って出なかった諦めたけども10メーター掘ったら出てきたっていう温泉の話聞きます。でこれも諦めないでするということが大事なんということをここで学ぶことができます。もうあと一歩、あと一歩というね、それを諦めないということは大事じゃないかなと思います。でヤコブの5章の10節がありますけども、ここで苦難と忍耐については兄弟たち主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさいとあります。まず模範としましょうと、 預言者たちどういう生き方したかというのを調べていったらどうかなと思うんですね。そして11節ではですね、主は予言になさったことの結末を見なさいとしていますね。この結末は2倍の祝福がありましたという結末ですね。で、まあ、いろんな映画とかドラマを見るときにですね、結末があるから私たちこう魅力を感じて見るんですね。最後の結末、きっと今は始まりは非常に困難なとかですね、理不尽だとかそういうスタートをしますけども、最後あ見てスカッとしたなというのを魅力を感じるんですね。時代劇でもそうですね。だいたいパターン決まってるんですけど、見てしまうという。最初は本当に困難な状況で、これはどうなるんだろうかと思いながら、最後はきっとああなるんやろうなと思いながら見てしまうけども、ああなるのが分かっているからちょっとこう期待して、だいたい40分過ぎぐらいからこう気合い入ってみるの皆さんご存知だと思いますけども、本当に難しい状況でも、これがそんなに簡単にというある程度思ってしまうような状況の展開になっていて、最後は水戸黄門でも暴れ門将軍でもははという状況になっていますね。世の顔を見忘れたかって、世だととか言いながらですね、ああとね、上様となってひれ伏すという、そしてからひれ伏してから、その瞬間にも悔い改めたらいいのに、またお手迎え申し上げますとか言いながら、出会い出会えと言いながらですね、出てきてチャンバラが始まると。そこをいつも見てしまうんですね。分かってんのに見てしまうけど、結末を見たいからですね。結末見てすっきりしたい。これを時々一番いいところで居眠りしてしまうと、終わってました、不完全燃焼で終わってしまうんだ。まあ、そんなことでですね、結末というのは報いのある結末を見たいなと。ですから私たちはそれを期待していいんですよと。今の、まあ、信仰生活というか、ひょっとしたら厳しいなという部分もあるかもわかりませんけども、祝福の結末が待っているんですということを期待していいんですよということですね。そしてこの結末、結論、結果、それをこう見えないとですね、なかなか人は、厳しいと。で、牧師でさえその結末、結果が見えないとですね、もう諦めそうになると。で、アメリカの牧師はですね、2008年で1700人以上の人が辞めたという、そういう、まあ、数字があるんですね。なぜかと、もう結果が見えないというかね。で、牧師の 70% のがですね、こう鬱にならないように気をつけているという、そういうのを戦っているというようなことを聞きます。で、アメリカだけではなくて、日本の若い牧師でさえもそういう傾向はあると。で、一つの理由は、こう牧師になっても報われないと思うという、まあ大丈夫かなと思うんですけどね、そういうところにはまってしまうということを聞くときにですね、まあ、KBF の牧師はどうなんでしょうかと。今のところ大丈夫なんです、ね、私も今のところ大丈夫ですで、いろんな意味でですね、まあ、日々楽しんでいるというかね、まあ、日々報われていると思っているので、まあ、感謝をしたいと思うんですよね。で、先週に KBF の自転車クラブというのがありましてですね、これメンバーですね、まあ、こんなお気楽なというかですね、ご陽気なというか、撮ったのは浜ちゃんでここにいてないですけど、4人プラス1人で5人ですね。で、こんな感じで、まあ、行ってきました。で、これはまあ、あのミニソニー一環としてとかいうこともできるんですけども、単に楽しんできましたという。で、みんなはまあワーシップチームですね、あの結果的には。だから楽器を自転車に持ち替えて、で100キロ結局走ったことになったんですけども、まあ、ある意味無謀というかですね、ほんまに生きるから思いながら行ったんですけども、結構あの、まあ、楽しめたんですね。で、男というのはどうしてもこの道具にこだわってしまうというか、道具があれば話も弾むというかですね。ですので、まあ、あの関係づくりのためとかね、そういう理由はつけれるんですけども、自分も道具、自転車好きです、まあ、単に好きです。他にもいろんな趣味というか皆さんあると思うんですけどね、ミシンでまあ何か縫うとか、それが好きとか、 どのミシンがいいやろうかとか、そんな言うかなとか、まあ、料理が好きとかね、そのお話でしたら、どんどん話が弾んでいくとか、そういうことを楽しんでもいいんじゃないかなと思うんですね。牧師と言いながら、予部の忍耐の話はどこ行ってしまったんだって思われる方もいるかも分かりませんけども、神様は楽しむことも与えられました。楽しんでもいいんですよと。で、なぜならば主は慈愛に富ってあります。で、主はって私たちは呼びますけども、主というとですね、何かこう主従関係みたいな響きがひょっとしたらあるかも分かんないですね。しもべ、主人と、そういう関係を思い浮かべるかも分かりませんけども、はい、次行っていきましょう。イエス様はこう言われたんですね。ヨハネの15章15節、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからですと。しもべはですね、主人の言うことを聞いておれば良いという、まあ、そういう、まあ、ある意味奴隷状態で言う通りに動いたらそれでいいんやと。でもここではですね、イエス様はご自身はもうあなたをしもべと呼びませんよと、主人の考えていることを全部教えるからですよという。で、まあ、学生の頃いろんなアルバイトをしたんですけども、一番しんどかったのは、デパートの会場設営ですね。終わってからデパ地下、いわゆるね、デパ地下でその模様替えをするんですね。で、それはこう時給は良かったんですけども、しんどかった。何がしんどかったかというとですね、重たいものを持つからしんどいんじゃなくて、自分が今何をしてるのかわからないんですね。あれをこうして、こうして、こうして、そのショーケースをこうして持っていってという指示をされるだけなんですね。なので、仕事の段取りとか結果、目的というのは知らされないまま、言われるまま動くという、まあロボットみたいな状況ですね。だからだんだんとですね、これを持っていって、あれ持って、これを持っていったら、これ、さっきこれ持ってきたから、そういう、なんでそんな、効率の悪いことをするんかなという考え方なんだけど、どんどんしんどくなっていく。ある意味、ちょっと拷問みたいですね。そこ穴掘って、もっぺんそこ埋めて、もっぺん穴掘ってって言われる、そんな状況、心理状態になっていくんですね。で、こういう世の中こんなしんどいかと思った時にですね、社会に出たらどないしようか思ってたんですけども、社会に出た方が楽やったというかね。で、何がしんどかったかというと、主人の考えを知らされていなかったということがしんどかった原因じゃないかなと。ですから目的を持ってする仕事というのは、ある意味楽しい。しんどくてもやりがいがあるとかですね。そういうことを言えるんじゃないかなと。ですから、もし今ですね、何かしらしんどさを感じるときにですね、目標というか目的、その理由、それを神様にですね、尋ねてみる必要はあるんじゃないかなと。静まってですね、ただひたすら頑張るとかですね、走るのではなくて、一旦静まって、ゆっくりと、その時に神様は語ってくださるんじゃないかと。静かな声で、こういう目的があるんですよ、っていう、それをどうすればよいか。まあ、静まって祈る、そして御言葉を開く、御言葉に答えがあると思います。そして、神様と自分との関係というのをですね、もう一度こう見つめ直して静まって、神様は良い方であって、良い計画を私たちに持ってくれていますと。時としてはトレーニングとして、ちょっとこうしんどい状況も与えられるかもわかりません。でも、神様を信頼していきましょうと。で、うちに一匹の猫がおります。桃太郎なんです。まあ、犬と違ってですね、猫は番犬にはならない。寝てばっかしなんです。で、人の顔を見たらご飯ってね、本当に自分を主人と思っているのかですね、歩く缶詰と思っているんじゃないかなとかですね。でも、こう、可愛いというですね。で、何もしないけども、一つだけ学べることはですね、 信頼してくれているということじゃないかなと思うんですね。そして、まあ、ある意味主人やのにこき使っているんちゃうかなと思う時もあるんですけどね。もうドアは自動ですし、ご飯も自動的に出てくるし、非常に環境はいいような感じですね。で、彼は、まあ、多分将来のことは心配していないと思うんですね。明日のことさえも予定はしてないと思う。今日をいかにこう快適に過ごすか。ということで。まあ、一つ学んだことはその信頼するということじゃないかなと。きっと裏切らないだろうというふうに思っているんですね。同じようにですね、私たち何もこう結果なかなか出せないかもしれませんけども、神様は私たちを愛してくださってですね、面倒を見てくださっていますと。そして責任も取ってくださいますと。そして報いてくださる方なんですと。結末が私たちはどうなるか知りたいけども、どうなるかは心配しなくても良いですよと。なぜならば神様は良い方なんです。一番良い、ベストなものを備えてくださっています。今日変な夢見たから、もうどうしようかって、そういうのじゃなくてですね。そういうのに左右される必要はないんです。そういう思いはもうね、手放すと。そして、神様は良い方ですと。で、神様、主が再び来られる時まで、農夫のようにですね、収穫を期待して、そしてある時は耐え忍びましょうと。で、つぶやかないですね。神様は憐れみに富んだ方なんですと。ですからその見ての中で、ゆっくりとですね、憩いつつ、こう与えられた一日一日を大事にですね、楽しみながら生きていきたいなと思うんですね。明日を思い煩ってはいけませんと、イエス様におっしゃいました。そして、神様が私を生かしてくれる限りですね、神様と共に生きていきましょうと。二人三脚。まずは神様と二人三脚。イエス様と共に歩むということは大事と思います。で、まとめですね。まず一番目に、様々な試練の中に、ゆっくりという項目があります。そのことをよく覚えていきましょうと。人生の中で予定通りに進まないという、そういうこともありますけども、そういう時に私たちの人格が整えられていく、その時であるということを、思ってゆっくりと歩みましょう。2番目に、神様は私たちを整えるために耐え忍んで待つというレッスンを与えられます。個人的な霊的な成長、教会の成長もこの耐え忍んで待つという時期があります。3番目に、逆転勝利を諦めない。ヨブの人生思い出してですね、彼の人生は逆転の勝利だったわけですね。祝福の手前まで行って諦めるということをしないでおきましょうと。4番目に、報いのある結末を期待しましょう。神様は自分にとって最高の結末を用意してくださっています。それを期待して待ちましょうと。5番目に、その日その日を満喫していきましょう。明日を思い煩らないで、今日与えられた日、この日を大事にしていきましょうと。ずっと人生長いと思ってしまうと、今日一日を無駄にしてしまうかもわかりませんけども、いつ終わるかもわからない。今日の日が大事ですねということですね。6番目に、主が再び来られる日まで、農夫のように収穫を期待して耐え忍びましょう。種をまけば多少の苦労はありますと。でも、つぶやかないで、神様の豊かな恵みをいただいて、神様と共に歩んでいきましょう。神様のために苦労するという感覚、考えじゃなくて、神様と共に楽しみながら歩みましょう。では、お祈りします。天の父なる神様、あなたと共に歩むときに、嵐の中でも、行こうことができる、その平安を約束してくださっていることを感謝します。時として、自分一人で頑張っているような、そのような、感じに陥るときありますけども、あなたが共にいてくださることを、もう一度、静まって思うことができますように、そしてあなたが、 私たちをおぶって抱えて歩んでくださる時もあるという、あなたの保護を感謝します。そのことを覚えてですね、あなたの前にいつも忍耐を持ってあなたの約束された良いものをいただくことができますように、そのような忍耐の信仰を与えてくださいますようにお願いします。今週の歩みもあなたと共に歩みますように、イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。